2014年春、日本のフットボールカルチャーを憂い人知れず立ち上がった二人の革命戦士。ここは東京錦糸町の地下アジト。今宵も肩寄せ合って傷を舐め合う。我らは非力なレジスタンス集団、その名も錦糸町フットボール義勇軍。
どうも、始まりました。金賞フットボール記憶でございます。私が私のライツ総長であります。そして
真のフットボール革命の指導者ロック総統である、
はい、そして今日はゲストをお招きしております。この方です。どうぞ。
どうも、ポニーテール二等兵です
かね。上等
兵、上等兵。
失礼しました。ちょっと軽率なさらないでください、はい、もうあなた上等兵ですからね。
昇進したんですね、いつの
間にか、はい、よろしくお願いいたします。お久しぶりですね。
久しぶりです。
ポニーテール上等兵といえば、うん、もうあの本をね立たれたということです。
あ、そうですね。
何て言うんでしたっけ、
うん、楽しめてるかという、
楽しめてるか、これ言ってしまったらポニーテール上等兵の本名
というか、ね、
所在がバレちゃいますね。
じゃあ P 入れといてください。
どっちにしときます。これでも本のことも言っといた方がいいのか。
いや、
そうじゃない方向で、ね、
好きなこと言えるんです
よ、ね、なるほど、はい、じゃあポニーテール上等兵やってます、はい、じゃあちょっと仕切り直して、
はい、
いや、お久しぶりで。
久しぶりです。
もうなんかいろんなことに精を出されてるということで。
そうですね、はい、いろいろやらせてもらってますね。
なんか楽しそうに来てらっしゃる感じがしますよ。
なんか楽そうに来てますよね。僕自分のツイートとか見て
る。ええー、そうなの、そうなの。
サッカーヒッピーな感じですよ。
サッカーヒッピー
出た。新しいジャンル。フットボールヒッピー。
フットボールヒッピー、
うん、お人気いいんじゃないですか。ツイッターの説明文にフットボールヒッピーって一行だけ書いてる感じ。
うん、
かっこよくない？
それちょっといただきます。
いやお願いします
。いいよ。旅人な感じね。
旅人な感じ。なんか
いい、
ね、まあ仕事なのか遊びなのかっていうのはよくわからない境界線の中で生きてる
ね。ええー、かっこいいじゃないですか。
どっちかなこれみたいな。
やっぱそういう人が増えた方が業界も憧れてね、みんなこう入ってこうみたいな感じになりますよね。
カツカツカツカツで書きたくもない記事書いてるサッカーライターさんいらっしゃるじゃない
ですか。若者が増えないですよ今。編集者とかそっちの方の
出版業界は、
出版ライターさんも増えないし、編集者も増えないし、誰もなんかみんなそんなもうみんなブラックだって分かってるから入ってこないですね、若い子たちが。だから入ってきた時とかはもう本当に可愛がられますね、業界の中
で。
うん、まあでも、まあ、みんな先輩面するけど多少でも結構可愛がってもらえると思います
。あ、そうですか。じゃあ今ちょっと夢持って入るのチャンスかも分かんないですね。
夢持って、うん、なんか憧れの業界ではないんですよ。そういう子自体が近づいてこない。
なるほど。
それがもう問題。
なんかでもそういうので表現しようと思ったらさ、自分でブログなりさ、
うん、そうなんですよ、できちゃうんですよ。
やってた方が
さ、確かに境界線がなくなってきてますね。
発表するにはいいんだよね、
う
ん、
いや間違いないです、
うん、そっちだったら別に女にでもさ、自分でいいこと書いてて、見に来たやつだけ見に来るわけだから、うん、そういうことなんです
ね。逆にあれですよね、プロ側からしたら、はい、旧体制側からしたらなんかいろんな高度もないとこで、いろんな責任もないとこで好き勝手書かれて、そっちにビューを奪われるそのパワーに対抗するのって結構大変じゃないですか。
大変だと思います ね、はい、やっぱそこはあの自由にやってる人たちの方が権利も無視できるし、
うん、いやそうなんですよね。
あとは、ね、取材パスのことも気にしなくていいし、うんうんうん、ある意味本音かけるわけじゃないですか、
うん、本当ですよね。
まあだってそれこそこのポッドキャストだってそういう部分はあるんじゃないですか。
そうですね、
うん、それはやっぱり、ね、サッカーで飯食ってる人はやっぱね、思わんますね、こうやって吸い上げられちゃったら、
うんね、ルールに基づいてね、礼に始まり礼に終わってこう組み合うとこからやってるんですけど、そこに北斗の拳の雑魚みたいなのが現れてっていう感じでしょ。
まあそれまあ、
ね、バギーで蹂躙されて、
雑魚って言ったら失礼ですよね。
畳が、まあ、雑魚というか、もうそのね、あの
カオスでね、
カオスが
カオスでやられちゃうと、
はいはい、
まあまあそっちの方が面白かったりするわけですよ、
うんうん、どうよね。
選手のコメントなんて取りに行ったって、選手は一生懸命頑張りますしか言わないわけですよ、大読みでね。
なるほどなるほど。
相撲取りじゃあるまいしさ、自分の相撲をやるだけですみたいなね、そんなコメントばっかりだもんね。
そうかそうか。
負けたら、まあ、気持ちいい、次に切り替えて、みんなそれしか言わない。
あれでもあれでしょ、そういう朝礼があるんでしょ朝。 1週間いい準備をして1週間いい準備をして次の試合も頑張ります、次の試合も頑張ります、サポーターの皆さんのおかげで勝てました、
まあ、って思っちゃいますよね。なんかもうちょい面白くやってくんねえかなと、その辺なんかやっぱり向こうのなんていうんですかね、試合後のインタビューとかそういうのがあんまりうまくこっちに紹介されてないっすよね。
なるほど、
うん、それはもうちょっとやっぱメディアがうまく伝えていかないといけないのかなと思う。
やっぱり僕はそれを選手とかあの求める側の客お客さんにも、うん、あのスタンダードがさせるためにやっぱあの吹き替えをコメディアンにやらせないといけないね。
あ、それ大事っすね。
字だから結局ペンゲルが何言っても、うん、ね、エジルが何言っても字だから、ね、あそこで、うん、いや俺がさつって
そうなんです
、俺がもし次男だったとするじゃんとかっていうさ、
ミノモンタ的なのも欲しいですよね。
確かにね、
ミノモンタの野球プロ野球に、うん、プロ野球チンプレーコープレーのね、あのナレーションが秀逸だったもんね。
最高でしたよ、
名人ですよね。
ミノさんって逆にあそこから評価されてきたん
ですか。そうですよね、うん、あそこからですかね。
確かに確かに、それで言うとあれですよ、 RC カープランプリ見てました、タミヤの。
はいはいはいはい、はい、
知ってます、小倉さん。あれ小倉さんなんですよね、はいはい、あれも僕好きでしたよ、小倉、
はいはい、
の兄さんでワワイのバーイみたいな、
はいはいは
いはい、ね、はい、あの朝やってる小倉さんなんですよ。
そうなんだ、宮崎でやってなかった
かもしれない、
宮崎ではやってなかった、
RC カープランプリやってなかった
ミノさんね。今ほらあんまりそんな仕事ないんだったらサッカー界にそうやって引っ張ってきちゃう、サッカー界でもう一回使っちゃうぐらいのさ、そういうことをやった方がいいじゃないですか、セカンドチャンス。
なるほどね、
綺麗なお姉ちゃんとセットだったら絶対来る、
絶対来ますね。
なるほど、
それお尻触っていいのって言ってね
朝礼やったらいいんじゃないですか。あ、ライトフライが上がった、ライトフライが上がったって、何も育成したらいいんです
よ。それで、ね、ミノさんのやり方をね、そうそうそう、
外野席いいじゃねえかよ、10ぐらいよやだなってありましたよね。
最高だって、やっぱあの立川のデッドボールが面白いのは、うん、美濃さんのやっぱあの
解説がね、
解説がやっぱあってこそ、
ね、当て振りが面白いよね。
確かに
そうか、そうだから、
確かにそうか、
当たってないよ、当たってないよ当たってないっつってるだろ、いてててててとかいうやつね、あれいいよね、
名人だね。
あれやっぱこうスポーツっていうあれだけでも面白いのに、それをさらに何倍にも膨らませ
る、そうね。あの人でも面白かったですけどね、青島さん。
青島さんならちょっとそっちの系譜でしたね、
マルカトーレ青島さんね、一、うん、回あれでしょ、イタリアのあのフォワードなんだっけ、トッティと、もう一人でっかいの
ビエリ、
ビエリ、
はい、
ビエリのキャラとかつけてましたよね。
そうですね、
うーいみたいなね、あれ面白かったですけどね、
あれは良かったですよね、
良かったですよね、
はい、あれあのこの前
あれやりたいな、
去年、あ、去年じゃない、1ヶ月ぐらい前に地域チャンピオンズリーグに見に行ったんですよ、あの市原に、
はいはいはい、
地域決勝に、はい、でその時にやっぱりもうシーンとしてるじゃない、はい、で僕の周りに「おいどけよ、おどけよ、おい肘入ってるって」とか言って俺がブツブツ言うと周りが爆笑してた
からアテレコね、
アテレコ、
アテレコ文化やっぱ復活させたいですね、
客席でアテレコおじさんがいるチームもまあいいですね、あの辺座るとアテレコしてくれるみたいなね
あれお前もっとこっち来いよ、こっち来いよ、俺の届かないんだから俺のこっち来いってでもこっちだけちゃうよー
なー、ね、あら誰もいなかった
あみたいな感じ、
張り切って一人かわしてよっしゃクロス、誰もいなかったみたいなどこ蹴ってんのバカ野郎やりたいね、
いやそういうのいいっすよね、
うんうん、
絶対面白い、
入ってくるんだよな。
だからあれでしょ、その要は J リーグが公式で上げてる動画を、うん、YouTuber が勝手に使ってアテレコしちゃえばいいわけでしょ。
そうそうそう、だからあれね、アテレコとかそういう風に俺はだから次あのダゾーンが一歩先に進んでほしいのは、うんね、無料でどんどん出してくれてるから、うんうん、それをなんかまあフリー素材じゃないけども、
はいはいはい、
一般の人たちが自分たちで番組とか使ってダイジェスト番組作っちゃうぐらいまで OK よみたいな感じまで進んでくれると、
うんうんうん、
ちょっと日本、うん、世界より先進んでんなっていう感じになってくると思うん
ですよ、ね、
でもやっぱあの拡散力ってもうその SNS やったことがないやつではピンとこないかもしれないけど、本当に今の拡散するスピードってすごいなと思ったのが、
いや、早いですよね、
この前僕読売新聞の日曜版に獺祭っていうお酒が一面で広告して、
はいはい、
あの転売しないでくださいみたいな、はいはい、あの高く買わないでくださいって、うん
はい、
ブランドイメージを、守るのは大変だなっつってピュッてやったら、うん、過去最高 6000リツイート、4000いいね。
すごいね。
インプレッションが60万。
あ、
すごいね。
60万。すごい。
もうその時点で脱賽は3500万の広告以上のものを
確かに、ね、
出てるからね。
相当うちに脱賽がかなり届いてもいいはずの。
そうそうそうね。脱賽がうちに来てもいいんだよ。脱賽の、転売は脱賽って俺が言ったんだけど、それはダメだったかな。
今の僕の中で2インプレッションすぐ流れてきましたよ。すごいもんですね。でもね、それはやっぱり言い得てたんですね、リツイート力というか、その脱賽が出したことに対して相当が一言言ったことが言い得てたっていうことですよね。
さっきちょっと録音し始める前に話もしましたけど、はい、やっぱ今年観客動員が増えた一つの要因は
J のね、
そう、J の、ダゾーンが徹底的にソーシャルに J リーグの動画を上げまくったっていうことで、あのナイスセーブランキングとかナイスボールランキングとか、それだけじゃなくてダイジェストは全部ツイッターで見れるように上げてくれるわけじゃないですか、
あの流れていくタイムラインに J リーグの試合がっていうのが多く出てましたもんね。
ありましたよね。だからそれはやっぱり人の目に触れる機会とか拡散していくスピードにちゃんと乗れてるっていうか、
なるほど、
それはやっぱ客ちょっとずつ増えますよね。だからこれは来季以降もまだまだそういう伸びしろはあるだろうなっていう、SNS さんと動画画像が頑張ってくれてるうちはあると思いますけどね。
そうなるとやっぱりそういうリツイーターの上手な人も生まれてきて人気を博して、
うん、そうです ね、まあね、こういうことで言うと多分スカパンの人たちが、うん、いや俺たちだって、うん、その SNS あの徐々に最後の方はちゃんとやってって、うん、あの SNS やり始めてたところだったんだよっていうようなことを言うかもしれないですけど、はっきり言ってやり方が遅いわけですよ、スカパーとか。やっぱ旧体制の人たちってそういうのを怖くて一気にドラスティックにできないですよね。だけどダゾーン来てやっぱり外資でそういうののスピード感が全然違うわけですよ。でそのスピード感でやんないとインターネットの世界って勝てないですよ ね、
なるほどね。
だから日本みたいに 怖がってちょっとずつなんですよ、そこはとか移行期間なんですとかってやってるうちは
片足ずつ履き替えて
くるみたいなの、そんなやり方でね勝てるわけないよ。
なるほどね。
他のエンターテインメントの業界とかはもうさ、もっと速いスピードでやってんだから、なんでスポーツかよね、そこがちょっと素早くできないかなっていうのは。それサッカーだけじゃなくて他のスポーツも結構そうですね。
やっぱ権利を握ってる人がね、年配の人だったりとか、
そうなんですよ、
しますもんね。
大会構造で、権力者が既得権益を、まあ相撲がも最たる例ですけど、全部の業界、スポーツ業界ってそういう風に誰々先輩の言うことを聞かなきゃいけないから成り立ってるから。
なるほど、なるほど、
変わらないですね。
だからさ、野球なんかでも思うのはさ、後発のさ楽天とかさ、DeNA とかさ、お客さんの動員が伸びてるじゃないか、あーって。で、やっぱそれって、まあ、特にあのベイスターズなんてさ、親会社 TBS のさ、既得の、なんつうの、その古いマスメディアからさ、いわゆる DeNA というそのインターネットに精通してる人たちだからさ、その拡散力がやっぱり違うから、そのスピード力が違うから、今だからベイスターズだから、まあ正直言えば大して強くないチームですけど、そこそこやっぱりこう見ようかなっていう面白さを打ち出してこれるっていうのは、やっぱりそういう既得権から外れた人たちがやっぱりやってるからかなとはやっぱり思う、
ね。間違いないですね。だから人間そういうのを見た時に気持ちいいじゃないですか。それから外れたものを見た時に新しいものを見てる気がするから、それだけで。
なるほど。だってどこもやっぱりコンテンツは面白いことやってんすからね、どう目に触れさすかとかね、
リースさせるか、まあ、特に若い人の方がそういうの敏感だから、人権益がやってんだなって思ったら若い人たちはついてこないっす
よ。なるほど、なるほど。
Jリーグのだから若いのが増えない問題っていうのは、まあそういう体育会の文化なんじゃないのかなっつうの。
まあ確かにね、そういった部分においては実業団が仕切ってた、その既得権があるからね、まあ、そういったところはまあ否めないかもね。
でもまあ面白くはなってきてるってことですよね、いろいろ。
まあやっぱ J リーグもね、いろいろ外資入れろって話なんですよね、
なるほど。
だから J のクラブも外資、まあもう実質ほぼ解禁してるような感じだと思うんですけど、なんかどっかね大きい会社が J リーグのクラブ買ってくれたらもっと変わるんじゃないですか。単純に えこれおかしくないですかって多分外資のクラブが入ってきたら言うと思うんですよ、いろいろ、
ね、
チェアマンに対しても
ホワイト
そう、あとまあ実行委員会とかでおかしいじゃんこれWhy ジャパニーズピーポーって言うわけですよ。
まずフレンチフライが置いてないじゃないか
みたいなね。そ, まあ、そんな小さいところ
会議室にフレンチフライが
そんな小さい頃が行く、うん
まあ、だから俺はやっぱりもう外部の血をどんどん入れるもうラゾンってやっぱ外資入れて成功だったわけでそういう風にしていくしかないんじゃないのかなっていう思いますね。
なるほどね。でももっともっとすげえ僕ら的には面白くなっていってほしいし自由な感じになっていってほしいですもんね。
そうですね、
うん、逆にその部分をやっぱりサポーターが敏感にかこう取り入れていかなきゃいけないよね、うん、旧来の、
う
ん、
そうですね、
そういうなんていうのいわゆる昔のオリジナル店みたいな古い飲酒をさ、
はい、
サポーターが踏んでるようではさ、うん、ちょっとやっぱダメかなとは思う、
ね、うん、そういう人たちも いてほしいですけどね。だからそれとなんかこうまたやっぱ新しい勢力とがこうしのぎを削ると面白くて、うん、まあ、レガシーはレガシーでやっぱ残ってほしいってのはあるんで
面白いリーグになってほしいですけどね。もう2部から3部まで
これじゃないですか。ダゾンって外資入れたら本当にいいと僕は思いますね。
あれどうなんですか、今回1回チャンピオンが決まったわけじゃないですか、
はいはい、
そのことによって賞金が流れるわけですよね、
うん、
しかもがっちりした経営者配分というかその上から、
はいはい、
あれでやっぱ大きくチームの戦力図勢力図変わってくるんですかね。
変わるんじゃないですか、うん、短期的には変わると思うんですけど、うん、僕中期的に見たら5年後ぐらいにはなんかその差がすげえ広がってるっていう風にあんまり思ってなくて、まあ多少広がるかな、なんか多分 7,8 クラブぐらいのビッグクラブが生まれると思うんですけど、とその下の
ミドル
レンジ の, そのミドルサイズのクラブがまあそういうヒエラルキーができちゃうかもしれないですけど、なんか例えばスペインのようなレアルバルサがみたいなほどにはやっぱりこの程度の金額差じゃならないかなっていうのと、まあ、あとまだ他のクラブが伸びしろが全然あるからそこさえ伸びちゃえばこの今のラゾーンの金額ぐらいだったら全然そういうクラブ努力の利益で僕は埋まる差かなと思うんです。
なるほど。そう、どうはどう思います。
ポニーちゃんが言ったクラブ努力っていう、うん、そのクラブ努力のそのセンスが、うん、さあないからね、やっぱこうかっちり固まってくるとは思う、
うん、
いややっぱよっぽどそのフロンターレみたいに、うん、そのちょっとこう大きな投資をしてね、最初の初期投資をして、うん、その回収は後でもいいよっていうぐらい気前が良ければ徐々にこう変わっていくかもしれないけど、うん、毎年毎年カツカツカツカツで予算組んでるようなところがなかなかそこまで、やれないのかなっていうのがまあ実際のところだけどね。
なんで、まあ、自分のツイートでもつぶやいてすごい僕も 500RT ぐらいされたんですけど、うん、やっぱり川崎フロンターレが優勝した意味合いが大きいなと思ったんですよ、
うんうん、
まさに総統が言ったようにああいう風な先行投資、うん、そして、まあ、既存今まであった J クラブが一切やってないプロモーションをやりすぎたクラブが、
うん、はい、エンタメの勝利がね、
そうなんですよ、
繋がっていったっていうのは大きいですよね。
そこがやっぱ優勝したっていうこと、それで優勝できるっていうことと、うん、そこがまた今度大金を持ったら、
うん、
じゃあもっと大きいプロモーション戦略できる、
う
ん、今まで言ってもまあね、金のかかんないせせこましいなんかアイディアだけで頑張ってきましたみたいな方向性だったんだけど、そこに今度金が使えるようになったりすると、うん、より川崎もっと面白い企画が
急に下品にならないでほしいですよね。
まあここでね、なんかちょっと
新庄スペシャルとかやめてほしいですよね。
どういうことですか。
ジュエリ
ー、なるほど、そういうなんか金持ち向けな
感じになっちゃ
う。、はい、まあ、川崎がそういう風にお金持って新しい面白い企画やろうってチャレンジしていったら川崎がね、どんどんどんどん抜けていく可能性はあるんです
よ。でもそれはいいことですよね。
いいことですよ。そしたらやっぱそれ目指すクラブが現れますから。
そうですよね。
まあ、川崎はそのやっぱりスタジアムを中心とする半径4、5キロのところで人口が一番多分 J リーグの中で一番大きく
なって、なるほど、
伸びてる、伸びしそういう人口の伸びしろもあるから、うん、 あの新しいお客さんを呼び込みやすいっていうのはあるよね。
それはすごくあると思いますね。うん、まあ、昔から川崎にいる人は、うん、あんまりフロンターレサポーターじゃなかったりするんですね。こっちに引っ越してきて、うん、何か川崎自分の川崎市民ってアイデンティティが欲しくて、ね、
はいはいはい、
引っ越してきてフロンターレ応援するって人がすごい多いです、
ね。しかも新しいマンションやないやって新しい夫婦もね、子育て世代も入ってきてるとこだから、
はい、あそこでもビル風強くてやってらんないんだから
寒いとき寒いよね。すごい寒かったもんね、あの時ね。
すごいよビル風、あれなんとかなんないのってぐらい
ビル風にも負けず優勝してるわけですから、ね、ビル風さえもネタしますよね多分ね。
まあまあ、そうですね、そういうのも
そういうぐらいの戦略は持ってるはずですよね。
ビル風に煽られて落下さん舞台かないけど、みんなでこう入ってったら面白いね、あれね。
いやだってすごいですよね、自虐性もあるのいいなと思って、フロンターレは、
ね、
あの優勝パレードのバスの一番前にデカデカと、うん、無カンターレ卒業って、
いやさすが、
ね、これはできないよね、やっぱ他のクラブじゃ絶対
キャッチーですね、ポップですもんね。サポーターが言いそうなことをオフィシャルが言っちゃうっていうね。
そ
う、
それはいいっすよね、
ね、
サポーターもっとやりやす
い
んだけど、
ね、ちょっとさ、あの人気ある学校の先生に近いんですよ ね、
あ、なるほどね。あ
の生徒の人気あるやつが言うようなフレーズ、先生が言っちゃってるよみたいな、朝礼台の上でみたいな、教頭先生にみたいな、はいはいはい、あ大好きみたいな、あるじゃないですかあの感じありますよね、うんうん、確かにね、
うん、あれはあの浦和にも鹿島にもできないこと
そうですね、はい、
あれはあの本当に面白い、
まあ、意外と浦和と鹿島の、ね、ファンはそれはそれでそういうのやってほしくないっていうファンも多そうだし、
あそうか、まあね、
でそのやってほしくないっていうあのファンが新しい客を遠ざけてるんだなっていうことを、
それは
旧来のサポーターは思っとかなきゃいけない。
そうなんですよね。だからサポーターが一番あの意識しなきゃいけないのは、サポーターのやるべきことってチームを勝たせることじゃなくて新しいファンを連れてくることですよ。
なるほど、
これは、ね、みんな勘違いしてるんですよね。
これは重い言葉だ、
みんな勝たせる、俺たちの思いで勝たせるとか言ってるんだけど、違うんだよ、あんたたちがやるべきは客を連れてくることなんだ よ、
そうよ、
これ勝利じゃないんだよ。
よくそうと言うんですけど、空席があるのはお前らのせいでもある。
いや絶対そうなんですよ。
なるほどなーっていうね、空席をこんなに作ってるの分際で勝てばかやろう、やる気あんのかっていうのはおかしいんじゃないかっていうのは、あーなるほど、そういう考え方もあるかと。
実際やっぱ初めて連れてった人の感想を聞くと、うん、サッカーの競技よりもサポーターすごいっていう風に言うんですよ。
ああまあそうかそうか、
だから、うん、見に行く実はあの動機ってサポーターを見に行くっていう動機がすげえあるんですよ。
なるほど、
まあ、お前たち客を呼んで呼ぶ存在なんだよ、うん、呼べる存在なんだよっていうのはサポーターが一番意識しなきゃいけなくて、勝ち点3よりもよほどチームに貢献できるんですよ、あのリアルに、うん、
そのね、そこを意識やっぱりしてないから、だから僕もこの前やったどれぐらいからをバズるっていうのかな、500リツイートぐらいをバズる、
まあまあバズるでいいんじゃないですか、
ね、バズるでいいですか。そうするとこの前バズったのはやっぱりベテランさんがね、
はい、
一元さんに対して勝ち負けしか、うん、その評価してないから、うん、一元さんがやっぱり勝ち負けしか評価できない一元さんになってしまうんでっていう、うん、それをベテランさんが意識して、変えていかなきゃダメだよっていうようなことを書いた、まあ、それはそうだっていうふうにして、やっぱり現実そこをベテランサポがやっぱり意識してないから、だから今度からベテランサポだっていう人間は、あの加藤ちゃんのあのこのひげ面とこのあれをして全員行くとかね、そういうベテランの人は
なんかね、ちょっと嫌な言い方ですけどみたいにしちゃえばいいんじゃないかな
ね、
そうそうそう、もう私何人連れてきました、そしたら昭和がついてみたいな、偉くなってくるみたいな感じで、
私、ゴールド会員でございます
みたいな感じで、
あじゃあ
ネズミ公的にサポーターはやっぱ増やさなきゃいけねえんじゃねえか、
うんう
ん、
そうですね、
やっぱサポーターが一番評価されるべきはあのどんだけサポーターを増やしたかだと俺は思いますけどね、
うん、なるほどなるほど、
それがなんかどうしてもサポーターってもっとこういう応援の仕方しようぜとかって応援の仕方ばっかりに行くんですよ。じゃあお前たちが考えるべきは絶対的に人を連れてくることなんだ、友達連れてくることなん
だ、そうですね、
だから こう内に内だからそういう作業が面倒くさいなって思う人間はジャイアンツ見とけばいいんですよ、うんうん、
なるほど、
うん、そういうのサッカー見ない方がいい
勝てるしね
そうですねサッカー見ない方
がいい
ですね、
うん、そう逆にそこが面白いなって思うところがサッカーの地域密着の面白さだったりする、ねうん、今までのプロスポーツの見方とは違う概念がサッカーで初めて導入されたのがそこ面倒くせえと思ってるやつはダメなの、うん、向いてない
だからなんつうんですかおせっかいなおばさんなんですよ巻き込み型のうん、あでほらちょっと見てきなさいよみたいな感じでこう呼び込むのがサッカーでそれ人を巻き込んでいくのがサッカーだからこれはやっぱサポーターもっと意識しないといけないんじゃないのかな
と、ね、そうあってほしいですね誰もがその、まあ、努力はねあのしようとしてとでも遠いじゃんとかね、うん、遠いじゃんせっかく行ったけど 0-0 じゃんとか、うん、っていうことに負けないでやってほしいんですよねいやそうじゃなくてとかここでもっと楽しみとかあるよと、うん、ゼロゼロの中にもこういう見どころがあったじゃんとか、うん、こういうものがあったじゃんとかね
結構だからね初めて来た人でも勝敗関係なくて声出す大きい声初めての出した
のとかそうだよね
そういう人多いし
そうだよね
逆にだからさっき言ったミノモンタみたいなやつがいてさ、
うんうんうん、そういうのもあるんですよねあのおじさん見に来たみたいな
そうそうそうゼロゼロだけどつまんないなんて言ってるととか言いながらね
ああ俺はキーパー暇だなまあずっと今の先週も暇だおお来たぞ来たぞああカットした
なんだよ
俺が言ったすんだよ
俺にボール回せってさあ急にバックスはダメだよバックパスは
それが成立してるスタジアムでちょっと空いてるイメージがあります
だから、うん、空いてる時でやれるアプローチとその例えば裏みたいな大人数になった時のアプローチと、ね、それは違ってくるべきなんだけど、ね、空いてるお客さんであればその空いてるお客さんへのアプローチをしていけばいいんじゃないかなっていうアプローチ
みた
い
なね、
まあ、裏でもすごいですよねやっぱ裏のブランディングがまあブランディングでなんか
すごいね
ああいう風にやって突き抜けるのもありかなとはやっぱ今年のあのコレオグラフィー見て僕は思いました
かっちょええすもんねも
うすげえだって姉の一員になりたいって思う人も
そう
でこうでいるでしょうだって
ああなれるああなれるならなりたいですもん
それ私こうやりたいみたいな
逆に嫌ですよね来週から来シーズンからなんか裏側が
報酬転換して
焼きそば食べて頑張れっつってチーム側が言ったら嫌ですよねスマスペシャルとか嫌ですよね
まあ、各クラブ特色は出すべきなんだけども、ねまあ、入ってないクラブはとにかくそういう努力はしなさいよ、
うんね、でクラでサポーターの悪いところはフロントの悪口言うじゃないフロントの悪口をああいうことした方がいいのにとかああいうことしないからダメなんだよって言うじゃない、はいはい、そんなさ特にさお客さんが入ってないカツカツのクラブなんてさそんなことできないんだからさ自分たちがやっていくしかないんだよ知恵使えっつう
まあでも日本人ってそこ苦手ですよね
苦手
怒られちゃうと思っちゃうから
お上がやっぱ怒っちゃうかなっていうね
あ
のね
っなんだっけこの前ポニーテールが本当そうですよねって言って俺に言うや
つ何でしたっけ
なんかそういう面白い演出に関して
ああとあれじゃなかったっけあの無粋ななんかあの山形あのあれであのユニフォームをなんか気を利かして
そうだそうだそうだ山が、あの山形と岐阜
なんか色が被っちゃってでどっちかが持ってきてなかったアウェイだから、うん、だからホームの方がずらしたらホームがなんでずらしたんだみたいなことになったやつ
それで岐阜の時に、うん、反町さんが、うん、じゃあ前回あれになったからうち今度逆にしましょうかっていう提案をしたんです
なるほどなるほど
反町さん粋だよねやっぱ
で提案したんだけどだからそれに対して、うんなんかや山賀のサポーターだもんが、まあ、岐阜だもん、まあ、J リーグ全般が、まあ、そんなことする必要ねえんじゃないのみたいな部分のなんていうの それが正直言えば日本のサッカーで岐阜対山賀なんてクソつまんないサッカーじゃない
そんなことないですよ
ぶっちゃけ誰も受けると思わない
みたいですよ
そんなのを なんかそこの話題でやれば、うん、ヤフーニュースの一面にもなればね、面白いかもしれない。
美談ではありますもんね。
美談ですよね、
うん、そこも
話題だし、
まあ、ぶっちゃけ寄付が乗らなかったら、いや別にいいよそんな気使わないでってなっちゃったんだけど、
両チームのために思ったらやらないに越したこと、あ、違う違う、やる意味は絶対ありますよね。
あれはでも確かにどっちかって言ったら、サポーターもいい話じゃん、うん、でクラブ同士もいいじゃんってなったんだけど、リーグがダメって言ったんですね。
あ、そうな
んですか、ね、リーグがダメだったんです。だからクラブ、J リーグのクラブ同士は結構そういう感じで、あ、いい話だなって思って、サポーターもいい話だなって乗っかったのに、リーグが、いや、なんか、あのリーグの、その公平性がみたいな話になって、それはね、チャームあたりもドンとぶつけたりとか。
今回は特別ですよ、カッコ笑いって言えればいいだけの話
とか、なんかさ、あのそのメールだけちょっと見逃してましたぐらいのさ感じでさ、
なるほど、
本当はダメなんですよとかって言って後から怒るぐらいのさ、
担当者を叱っておきましたので
みたいなね、
それでなんかめちゃめちゃ、そういう茶番はいいよ、
そういう茶番にやってほしいですよね。
なるほどね。
それこそ遠山さばきだよ、日本人の好きな。
だって逆にそれさ、前提ができちゃったのはいけないんだとすれば、どんなアトレでリーグは困ることを想定するわけですかね。いや今回俺たちだって逆にしたいんすよってチーム出てこないでしょ。
この間良かったじゃないですか。
日本のなんかルールに従うことが美徳だから、まあ、そこだけの問題だと思いますけどね。だからもう日本人以外の人たちってルールに従うことじゃなくて、みんながうまく回ることがのためにルールがあるわけだから、回れば別にルールなんか無視してもいいんだけど、日本の場合はルールに従う、あのうまく回ることよりもルールに従う方が上に来てるから、
そうね、
そこがやっぱ
この前のさ、ちょっとサッカーから離れるけどさ、熊本の議会でさ、赤ちゃん抱いてさ入った
2、3回
みたいな、俺別にその赤ちゃん入った、はい、大体議会に入ること自体がどうこうじゃなくて、その手法自体は、うんうん、なるほど、そういうのってあるあるって思うんだけど、
そのマスコミの目を引くし、
そうそうそう、
議員としての名も上がるし、
そうそうそう、
一石三鳥ぐらいあるよね、
うん、無所属の人だからね、
あ、なるほど、
党派関係だから、逆に言うと無所属の人だから党を挟んで物を議会に言えないので、うんうん、ああいう感じでやるしかないっていうところ、これなんかね、ああいう手法大好きなんだよね、
はいはいはい、
ああいうゲリラ的な感じで周りに、ああいうの日本人って嫌うね、 あのあざとく見えんだろうね、
か
そんなこと言ったら YouTube の、 あの、ね、サムネイルなんかみんなあざとく作ってるじゃない、
ね、もうあのあざとさ もうあざとくなくなってきてますもんね、だんだんね、確かに、
ああいうの、
ね、あざとさに対するあの照れって僕らの世代のがありますよね、
うん
うん、ちょっとね、結構若い子はちゃんとあざとくできてますよね、セルフィーで自分撮って、
はいはい、
ハッシュタグで可愛いってつけるの普通らしいですからね。いや、それできないでしょ。俺らの中で、
じゃあ俺も
自分の私服セルフィーで撮ってね、ハッシュタグでおしゃれってつけれるんですよ今のが。
自分で自分にね、
まあでもおしゃれのジャンルとして出してるから、それはフットボールと一緒なんですよ彼らの中で、おしゃれ。でも俺らの世代はハッシュタグおしゃれってつけたら、俺自分のことおしゃれって思ってますよって思われたらどうしようっていう、
なるほど、
あの回路が働くじゃない、
じゃあ俺が撮ってハッシュタグイケメンって出せばいいの、
はい、そうですね、
そういうこと、そういうこと、そういうこと、
そういうこと、
うん、
でもハッシュタグおじさんだったら普通だよね。
誰が調べるんですか、ハッシュタグおじさんで。誰も検索しないですよ。そうなんですよね、だからもう新時代の話じゃないですけど、新時代に乗っかっていこうと思ったら、あざとさを照れてる場合じゃないんですよね。
まあそうですね、
確かにそうなんですよ。
まあでも今のプロレス見るとやっぱあざとさを前面に出してるもんね。
出してますね。
金の雨を降らせてやるぜ。
プロレスはもともとそういうね、あの
一時期さ、そういうあざとさがねなくなっちゃって低迷してた。
なるほど。
最近そのあざとさをね出すようになってきてから、やっぱまたプロレスが人気出てきちゃって、
それ僕もこの1年でいろんなところで海外サッカー見て思ったんですけど、海外サッカー結構あざといんですよ、
うん、
なんかお約束があるんですよちゃんと、
うんうん、
盛り上がりの試合の中で、これね日本サッカーやっぱねまだまだ盛り上がりのお約束がねえなと思ったんですよ。これはやっぱりちょっとあの次のステージに行くには必要なところだな
と。例えば
、うん、あのまあイタリアに行った時すごい感じたんですけど、
イタリアはやりそうね。
イタリアそれこそサンシーロで あのブッフォンのラストマッチになっちゃった、はい、イタリア対スウェーデンのワールドカップのプレーオフの試合見たんですけど、はいはい、まあ、もうビッグゲームなんですけど、イタリア負けたらワールドカップいけないわけで、すごいスタジアムの雰囲気あるんですけど、うん、でもサポーターは確実に楽しみに来てるんですよ、
はいはいはい、
で結局サッカーっていうのは向こうにおいては大衆芸能に近いんですよ、
ね、
うん、
はいはいはい、
でだから歌舞伎っぽいんですよ、歌舞伎を見に来てる客とすごく近い感じがして、
様式美というか
様式美があるんですよ、はい、ここでこのコール、うん、ここでこの合いの手を入れるっていうことをスタジアムが分かってるんですよ、でそれはサッカー偏差値が高いとかじゃないんですよ、別にあのサッカーを見る目があるかとか戦術の見る目がどうとか、うん、そんなねサッカー見る目なんか分かんなくていいんですよ、うん、でもそこの盛り上がるポイントだけは押さえておいて、そこが来た時だけなやれるからみんなでよいしょーって感じでそこでダーンってやって、うん、みんなでそれやってわっはっはって盛り上がるみたいな感じの盛り上がりポイントがあるんですよ、そこをどうやって作るかっていうのがやっぱすごく重要
で、すごいね、でもそれがそのいわゆるワールドカップ行けるか行けないかの試合のヒリヒリしたところでできるっていうところがやっぱイタリアだよね、日本でそんなこと日韓戦でさ、どっちか負けたらさワールドカップ行けないとかっていう時にそんな余裕ないよね、
ないですね、
ないね、
あのみんなそれこそ国歌のところからもうスタジアム全員で国歌歌って歌った後みんなが笑顔なんだよ、試合でしたけど、いやーもうでかい声でみんなで国歌歌えたね、超一体感楽しいみたいな感じ、
ちょっとおもろい行為なんですね、
うん、そうなんですよ、ちょっとやっぱり非日常を求めてきてるから、みんなで、ま、大きい声で国歌歌うなんて、
ブッフォンのマウスとかすごいですもんね、あれも煽ってるんですよね、
なんかね楽しんでんですよスタジアムをめちゃくちゃ、なるほど、だからやっぱスポーツをスポーツとして捉えてて、ガチ感がないっていう、うん、まあある意味価値はあるんだけど、なんだろうな、日本のガチとはちょっと違うかな、
そうね、日本のガチはストイックだもんね、
そうなんですよ、
ね、つまんないね、
欲しがりません、ね、勝つまでは
っていうね、そういう、
そんなね、あの戦争に突き進んでいったら国民性絶対あるよね、
ありますね、
ただ本当に、ね、
でイタリアがすぐに負けたのもすぐ分かるよね
本当そうですねそういうことですよ確かにそう、だからね、それを言うと日本サッカーもうちょっとね強くなってもいいんだけどなって思うんだけど、いまいちサッカー強くならないんだよね、
あ、まあ、そう、
戦争では結構日本いい感じでいけてたので、サッカーの強化下手だなと思ってて、あんな短い期間でこんなに強くなった国ないですかね、戦争でね、
それアジア予選だったからだよ
なるほど
そういうことアジア予選でアメリカが入ってきたから
もうすぐ
ワールドカップになっちゃって
から、ワールドカップになってからね、そうそう勝てなくなりました、ね、
そうそうそう、
ね、いや面白いですね今日、面白いですね、
いやだから逆に、ね、みんなでちょっと今日考えたいの、うん、なんかいいお約束ないですかね日本的に、だから
代表戦、
代表戦でサッカー見るときのお約束ですよ、例えばイギリスの、イギリスはマノーンがお約束なんですよ、
マノーン、
マノーンっていうのは、日本語訳するとしょってるぞですよ、あのボールをこうやって後ろ向いてもらっちゃったけど後ろからプレッシャー来るときってあるじゃないですか、その時にサポーターが全員でマノーンっていう、
志村後ろみたいなことだ、
まさにその
まさに
で僕それまさにそのあれは志村後ろだぞってつぶやいたんですよ、はいはいはいはい、ツイッターでね、全然反応なかったんですけど、あの
マノーンまず知ら
ない、そこはでもみんな言いたくてしょうがなくてスタジアム来てる、みんなマノーン言いにスタジアム来てるわけですよ、それで5万人がマノーン志村後ろって言うと危ねえ危ねえってすぐワンタッチ戻すんですよ、振り返らない、
面白い、
へ、あれはやっぱりみんなそれでわあやったやったやったーって言って拍手して、
自分がちょっとプレーに関与した感も出るしね、
出るし、うん、もうね、そこだけはみんなやりに来てるから、なんかそこでそうするといやイギリス人はサッカーを見る目がのレベルが高いからとかってバカなライダーが書き出してそういうことを言っちゃうんですよ、さすがイギリスのサポーター見る目があるみたいなことを言う、うん、そうじゃなくて、うん、もうその1点を見に来てるから分かるだけであって、うん、目が肥えてるとかじゃねえんだって、うん、もうだってこんなちっちゃいことからみんな言ってんだもん、おばさんとか、サッカーなんのその監視力みたいなものがないようなおばちゃんでもみんなそこは言うんだから、うん、それはもうそういうお約束を分かってそこだけ言いに来てるようなぐらいのスタンスなんですよ、だそれを今度ちょっと自由んでなんか作んないといけないじゃん、
なるほどね、
だったら志村後ろでいいんだよ、
志村後ろで、ね、志村じゃないんだからそいつ志村じゃないんだからしょってるぞっていうのもちょっと
で、やっぱね短い言葉がいいわけですよね、マノンとかね、
マノンっていうのはその現地語でそういうもう丸々の意味なんですか、
マノンっていうのはマンオンなんですよ、 要は人が来てる
ぞっていうこ
と、人が来てるぞ、
来てる、
マンがオンしてる
ぞ、マンがオンしてるぞと、はあはあはあはあはあ、
まあ、マノンな、それこそ人によってはマノンとか、よく聞いたらマノンって言ってないやつ見たりして、もうなんか危ないみたいなこと言ってるようなやつ
なんか言うってこと、
なんか言ってガッて声出して気づかせるっていう、
なるほど、逆サイド空いてるぞみたいなのを教えたいときあるじゃないですか、あの素人目に分かってんでしょうけど、逆サイドから空きだよっていうのをこう伝えたいときありますよ ね、 ね、素人目的に
はそれはやっぱり、ええ、選手が蹴れる選手って全員が蹴れるわけじゃないから、
そういう話じゃないじゃん、そういうなんか文化作っていきましょうよみたいな、もっと楽しい話だったじゃん、
いやだから もっとなんか簡単なプレーででき
ればいいんですよ、
ラテン系ですごいそのお約束で盛り上がるのはゴールキックなんですよ、
ー
ゴールキックの時は必ずイホデプーターって言って、
面白い、
イホデプーターってのはサノバビッチですね、あの、うん、英語で言うところで、いや将軍の息子、相手のゴールキーパーが蹴る時は必ずそのゴールキーパーがキックをミスるためにプレッシャーかけるためにみんなでイホデプーターって言うんですよ、これはイタリアも一緒、
サノバビッチ
ってみんなで言うんです
よ、面白い、
それはもう子供も普段はお父さんあのそんな言葉絶対使わないのに、スタジアムに行ったらサノバビッチとか言ってるよみたいな
ので、ね、
ワクワクするわけですよ、
なるほど、
それで一緒に子供はもう本当低学年みたいな子はサノバビッチ
って丸ごたけは一緒にできるわけですよね、
やるわけですよ、
あーなるほど、ね、
すげえ盛り上がるっていう、
せーのゴーみたいな感じ
で、いやそうですよね、なんかそういう
様式ですよね、
とか、うん、なんかマノは確かに本当に流れの中だからちょっと難しい部分があるんだけど、まあ狙ってればできないかなっていうか、
なんかマイボーとかの感じね、
マイボ
ーが
マイボーいいですよ、
イーブンなボールをマイボーっていうような感じのなんか言葉が、ね、あるのね、
そうなんですね、
そういうのいいね、時は来たじゃないですけどね、審判がビビるようなイーブンだったらそっちに声であげちゃうみたいななんすかね、マイボーマイボーってのもちょっと英語のしなのダセいしな、
いいね、
でそうすると初めて来た人とかにもこの瞬間だけはこれみんなで言ってねみたいな、
お約束がある方が入りやすいかもしれないですね、
そうなんですよ、だから、まあ、最近ちょっとずつねそういうの増えてんだけど、あのセットプレーの時だけはタオル回しましょうとか、ああいうのは、まあ、いいなと思うんだけど、まあなんかねもうちょっと迫力ある方がいいな
と思って、 B リーグとかであるんですよ、あの相手のフリースローの時にもう時短で踏ませるんですよ、チームが映像で、
ああいいじゃないですか、いいじゃないですか、
ね、
はいはいはいはい、
ね、でもこれあれをさ、ホーム側で見ててあれなんだけど、やらしてる方があれなんだけど、あれをいいって言っといて息子にいじめちゃダメだなとは言えねえなと思ってで外人選手とかが外すんですよ、それででもああいうことですもんね、
まあ、そういうことだって、
いやもうほあの体育さんなんか時短打踏むともうすごい空気になるわけですよ、ダダダダダダダダダダダみたいな、
はいはいはいはい、
メイクアンノイズですよ、まさに、
確かにね、
外国の人ってそういうのを楽しめるんだよね、
はい、そうですね、
そのこうなんかみんなでやるぞみたいな、なんかちょっと僕も外国で仕事してた時に、じゃあなんか一つ終わって打ち上げやるよって言った時の打ち上げでのそういうなんかレクリエーションみたいなの、本当真剣にやるんだよ、真剣って言ったら楽しんで
やりますね、
やるんだよ、日本人でどうか恥ずかしいから
ね、
ああいうのがね、なんかもうちょっと弾けられるといいんだけど、弾ける方がみんなこう鮮明に弾くじゃん、
確かに
こうあのこう尖る、真面目に尖るから、あれがねエンターテインメント見てて非常に邪魔、
いや本当そうですね、
もうだから日本は日本のやり方があるとすれば、もう歌舞伎を全体的に持ち込んだらいいですか、
そうなんです、
ゴールキックの時よーポン
ッみたいな、みたいな、本当そういう方がいいかもしれない、
ね、中村やとか言いながら、
いいね、そうそういいね、フリーキックしてるじゃん本来よ
よっ玉や
そういう罠の応援いいっすよ、
ね、
相手もビビるでしょ、だって
相手の相手も気持ち悪いと思うんですよね、そういう方がね、異質なものの方がね、
そうそう、
僕らね、アジア予選とかでさ、相手がアラブ系だとさ、白い帽子かぶってる人がさ、なんかメガホンで、はい、あらやらやらや
ちょっと怖いもんね、
一番怖いですもんね、
怖いもんね、なんかよくあれアラのなんとかかんとかって言ってると、なんか呪いかけられてんじゃねえかって思うようなね、なんかそういうのあるよ、
ハリルヤ
やっぱね、世界は東洋の神秘には恐れを、ね、持ってるから、
そうだね、
そういうの聞くと思う、
そうだよね、あんなさ、日本から日本人から見たらさ、グレート歌舞伎とかさあれ、グレート豚とかさ、全然歌舞伎と違うもんね、
違います
ね毒切り吐かねえしみたいなね、
いろんな今日はね、出ましたね さあというわけでもうあれでしょ、イベント行かなきゃいけない時間ないですか、これもう、ね、そろそろね、はい、わあもうなんかあと1、2本行きたかったな、タッチと
今度ね、タッチはまた来て、タッチは言っちゃった
タッチじゃないの、ポニーテル上等兵と、
まあ、大丈夫です、今日ぐらいの、
今日ぐらいだったら大丈夫、
今日ぐらいになります
というわけで、ありがとうございます。またちょっとお誘いさせてください、
はい
はい
ね、ぜひぜひ、
あの今度海外 の, あの今度アジアのとこ面白さをちょっと聞かせて
よ。アジアね、
あのアジアのサッカー面白そう、雑で、
そうっすね運営が雑っていうい
っぱいツッコミところ満
載、まあ、ありますね、
あれがね、あの面白いと思うんだよね。
今度ゆっくり聞かせていただきましょう、はい、お送りしたのは口だけ出したのライツと私ライツ登場と
真のフットボール革命の勝者ロック
、そして
ポニーテル上等兵である。
ありがとうございました。ご視聴くん決勝だよ、
これは革命である。